今日は第二ペテロの2章です。このところでは偽教師に注意すべきことが記されてあります。一節を見ますと、見た目の中には偽預言者も出ました、同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます、というペテロの忠告が記されてあります。旧約聖書においても偽預言者が出てきて、そしてまた民を惑わすということがあったわけなんですけれども、この偽教師の出現、それは今日でも異端というものがあるわけです。その異端の一番大きな特徴は何かっていうと、この一節の終わりのところを見ますと、自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し、という言葉が出てきます。自分たちを買い取ってくださった主というのはイエス・キリストです。イエス・キリストが十字架によって私たちの罪の身代わりとなって命を捨ててくださった、そして私たちを救ってくださるという、この十字架の罪の許しということを全く否定する、それが異端の特徴であるということです。現代もエホバの証人やモルモン教、また統一教会、三大異端というものがあるわけなんですけれども、いずれもイエス・キリストの十字架を否定している、それが共通するものであるわけです。私たちはそのことによって、異端とまた正当なキリスト教というのを見分けることができるかと思います。そしてそうしたものは、実は一節の終わりに自分たちの身に速やかな滅びを招くのです。十字架を否定するわけですから、救いに預かることはできない、滅びに至ってしまうということであるわけです。そしてまたそうしたキリスト教の異端によって、二節を見るなら、彼らのせいで真理の道が悪く言われることになります。もう今でもそういう異端の活動によって私たちの信仰が阻害される、誤解を受けるということがあるわけです。しかし神様はそうした者たちに対して黙ってはおられないわけです。4節には、この罪を犯した御使いたちを放置せず地獄に投げ入れ、暗闇の縄目につないで裁きの日まで閉じ込められました、という言葉が出てくるんですけれども、これはまた黙示録の最後のところにおいても、神様はついにはこのサタンに追随するこの堕落した天使や、そしてまた悪を行う者たちをも全てを裁きに定められ、そしてまた永遠の滅び、第二の死、火の燃え盛る池に投げ込まれるということが黙示録に記されてあります。ですから私たちは神の審判、正しく裁かれる方を私たちは恐れなければならないわけです。しかしまた神様はそういう中からこの助けてくださるということが5節以降に出てきます。5節には、この義を述べ伝えたノアたち8人を保護されましたとあるわけなんですけれども、大洪水が起こるときに神様はノアにこの洪水が起こることを告げ知らせ、そしてノアは信じて大きな箱舟を作り、そしてその中に家族と共に入ってこの滅びから救われたということがあったわけです。また6節には、ソドム・ゴモラの町を破壊に定めて灰にし、という言葉が出てくるわけなんですけれども、この滅びの時に7節のところには、ロトを救い出されましたとあるわけです。彼はなぜ救い出されたのか、それは8節のところに、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたのですとあるわけです。彼はまた神を認め、そしてまたこの不道徳な不義なこの世、ソドムとゴモラにいることを彼は本当に悲しんだ、そして神様は彼をその中から救い出されたということであるわけです。ですから私たちもまた 9節のところに、敬虔な者たちを誘惑から救い出し、正しくない者たちを処罰しというこの神の裁きが必ずあるということです。敬虔な者たちっていうのは神を恐れる者である。そして正しくない者たちというのはまさに10節のところに、汚れた欲望のまま肉に従って歩み権威を侮る者たちと出るわけです。正しくないというのは良いことを行うとか人に対して立派な行いをするということではなくて、実は神様に対して正しいのか否かということであるわけです。汚れた欲望、また権威を侮る、神ご自身を侮ってしまうようなもの、そういう者たちは必ず処罰される、永遠の滅びに行ってしまうということになるわけです。12節のところには、理性のない動物のようですとあるわけなんですけれども、もう自分の欲望の赴くままに生きている、そういう人たちはもう神様を信じて従うということは全くしない。そしてまたついには滅びに行ってしまうということになるわけです。そして15節を見ると、このバラムというこの旧約聖書に出てくる預言者のことがここに記されています。彼は不義の報酬を愛したとあるわけなんです。彼もまた欲に目がくらんでしまって、彼は神の御言葉を告げるために預言者として立たせられていたんですけれども、彼もまた欲に目がくらみ、そしてまた不義の報酬を愛するというようなことを行ってしまった。そこにはまた17節のところを見ると、彼らには深い闇が用意されています。いくらイスラエルの預言者だと言っても、そのように悪を行っていくならばもうそこには救いはないということであるわけです。私たちは気をつけなければなりません。19節のところにも、その人たちに自由を約束しながら自分自身は滅びの奴隷となっています。ですから私たちはこの肉の欲、そしてまたこの不法を行っていく、やがては裁かれるということを知らなければなりませんし、そしてまたそれをやめなければますますそれはひどくなっていってしまう。20節の終わりを見ると、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりももっと悪くなりますとペテロは警告しているわけです。21節の終わりを見ると、義の道を知らなかった方が良かったのですというぐらいに言うほどに、本当にこの神様の義を知りながらそれを否定し、そして自分の欲に負けてしまって滅びの道に行く者の悲惨さをペテロは語っています。それはイエス様の12弟子であった一人の裏切ったユダのことも私たちは知らなければなりません。彼はもう本当に非業の死を遂げてしまった。同じイエス様の弟子でありながら彼はお金を愛し、またイエス様を売ってついには滅びに行ってしまったということであるわけなんです。ですから私たちも注意しなければならない。それは神様を侮ってはいけない。私たちは本当に神ご自身を恐れ、そしてまた主の御前に本当にへり下ったもの、心砕かれたものとして歩む必要があるということです。そしてそのことのために神様はその愛する一人子をも十字架にかけて私たちの罪を許してくださった。私たちはいつもこの信仰に立って主の御前にへり下り、そしてまたこの十字架の贖い、この私たちを解凍でくださった主を本当に心から感謝し褒めたたえるものとさせていただきたいと思います。